頭の悪い話99回目
実況は勝ち少子高齢化
99と書いてつくもとを読むみたいな、
そうです
あれか、あいいんですけど、
いいやつですね、
はい。この99回目の裏でではですね、すでにあの100回記念イベントが先行して行われておりまして、
はい、
来週からはその、100回記念イベントの中で公開録音したものが数回流れるという、
はい、
ことになっております。
なっております。
来られなかった方、こんなことやってました悔しがってくださいみたいな、
はい、
来ていただいた方ご協力ありがとうございました。
本当にありがとうございます。
思い出しながら聞いていってください、はい、ということですね。と、いうところで、
はい、
今回のお話はは
い、ですねテーマはですね人口爆発少子高齢化なんですよ。
めっちゃ原稿読んでるみたいな
読んでる感じですね、
はい、
人口爆発少子高齢化これ 両方習うじゃないですか。特に人口爆発は僕幼い頃習いましたけど、
あもう世界的に人口が爆発して地球上はもう人が溢れて住めなくなるなみたいな話ですね。
そういうディストピア SF とかいっぱいありますけども、
はいはい、
で近年になって日本だと少子高齢化って言われるじゃないですか、
はい、少子高齢化めちゃめちゃ言いますね。
人口が増え続けてる世界単位で人口が増え続けてることは何かあんなくて、うん、その全体でいうとまだまだ今70億人でしたっけ。
そうですね、
はい、でまだ増えてくるっていう、もう人口増加してる国いっぱいあってっていう、うん、まあ先進国はいろいろありますけど、うん、っていうのを同時に習うじゃないですか、
はい、
これってもしかして地球の裏側の子供6人とかいる人たちの家庭では子供を産むのを控えてほしいんだけど、うん、東京の僕らの周りではどんどん子供を産んでほしいなっていうことなのかなって思うと、うん、これって本来は両立するのかなって、
あなるほどね、
思う時がたまにあるんですよね、うん、この言葉の並びがすごい好きで、人口爆発少子高齢化こういう曲を作ろうと思いながら歌詞が当てはまらず作ってないという、
人口爆発少子高齢化って並べると、
はい、
なんか高齢者だけが爆発してるみたいな取れちゃうな。
そうですね
違うんですけども、あまあでもそうですよね、僕らのところには増えてほしい、はい、他の国には増えないでほしいみたいな、
はい、
すごい矛盾ですね
矛盾が
自分だけ良ければそれでいいのかみたいな、
これなんかこの至近距離の話と中間距離、うん、遠距離の話が全部地続きだと思うんですけど、はい、世間と社会って言い方があるじゃないですか、うんうん、
はい、
これ特に鴻上尚史さんって方の空気と世間って本ですごく好きだったんですけど、
はいはい、
空気のこうじゃないや世間の方だと、うん、まあ、特に商店街とかあったら昔なら商店街で、近所に住んでる人の名前大体把握してるとか、
はいはい、
あの人はパン屋のおじさんとか、
うん、
であの人は兄弟が何人いてとか、うん、まあ、場合によってはあの人大学受かったらしいよとか、うん、そういうことまでなんか伝わってくるような至近距離の世界がうちの場合だと商店街とかであったんですよね、うん、
はい、
で社会の方だと、まあ、東京駅とか行った時に会う、うん、その売店の弁当売りのおばさんとか、
うん、
切符改札に入れてるお兄さんとか、
はい、
そういうとか、まあ、もうほぼ会わない、二度と会うことがないような人で、おばさんとかおばあさんとか、まあ、うちの母とかそうですけど、うん、は世間の単位がすごく広いので、
はい、
電車の中で化粧してる人をはしたないってすごく思う人なんですよね、うん、でなんかああいうの恥ずかしくないのかねってやっぱりすごく言うんですよね。で僕とかは全然何も思わないですよ、そういうのって。でどうせ僕らとあの人は二度と会わないんだからいいんだろうし、多分本人もそう思ってるから会うんだろうと、うん、でこの人は会社に行ってから、この OL さんは会社に行って同僚たちに、自分の世間である同僚たちに化粧をした姿を見せるために今化粧してるわけであって、うん、僕らの電車の中で会う、二度と会うことない社会のことなんか別にどうでもいいんだろうと思って、そういう風にやってるんだろうなと思ってて、でも母からすると、電車のしかもすごい緊張の電車なので、
はい、
はまだ全然世間の範囲内で、
うん、
てか駅までの距離とか駅から数駅ぐらいは世間の範囲内で、うん、ああいうの恥ずかしくないのかねっていう感じで言うんですけど、でそこの単位がすごく入れ替わってるよっていうのが、まあ、その空気と世間という本では出てきて、うん、でまあ結構こじつけですけど、はい、人口爆発の、うん、の人口減ってほしいなって言ってる相手は社会っていうか世界ですね、この場合は世界で、はい、で人口増えなきゃダメですよとか、日本人はもっと増えなきゃって、このままだと人口減ってしまうって言ってる相手は、まあ日本というか世間というか、うん、そういうことなのかなってちょっと思っちゃうんですよね。
やっぱり近いところには増えてほしくて、うん、遠いところは減ってほしいみたいな、増えないでほしい、
そうですね、世間の、そうですね、目の前にいるおばあさんには優先席を譲るんだけど、まあ地球の裏側にいる貧困で明日死ぬかもしれないって分かってる子供にはの注射のための募金はやっぱ、うん、まあ面倒くさいかなっていうところやっぱあるじゃないですか
あのさ、近くのものを優先するのはどうしたってしょうがないですか。
なりますよね、
うん、あのね、地球の裏側では飢えている子供たちがいますみたいな話をしても、うん、目の前にあるご馳走をさ届けることはできないだろう、うんうん、っていうところが、ね、まあ、これが、まあ、別に極端な話ですけども、うん、今のはそういうのが染み付いてるというか、うん、どうしても遠くの距離、距離が遠くにいる人に対しての思いというのはやっぱり遠くなっちゃう、薄くなっちゃうみたいなところがあるんじゃないかという、うん、あの重力の計算式じゃないけども、
いやでも うん、それがすごく自然なことだと思いますよ、うん、でも本当にこういうので世間も、世間じゃない、世界、うん、地球の裏側までつながったのって、うん、本当にごく最近の話じゃないですか、まあ、しかもその問題が起きてて貧困で大変だっていう 地域はその、まあ、インターネット関係もつながってるわけじゃないでしょうし、うん、まあ、でもそう思えるってことですよ ね、
そうね、
テレビとかインターネットとかでそう思えるって、つながったと思えるって状況になったのすごく最近でしょうし、
僕らの世界っていうか、僕らって勝手にあのラをつけますけど、うん、が認識してるエリアまでの中が平和であればそれでいいみたいなところなんじゃないですか、うん、境界線を引くのであれば、
うん、そうですね、うん、
で、いや、人口が増えるって、はい、そもそも国力の向上、まあ、国単位で考えれば、はいはいはい、まあ、例えば家単位で考えても昔は労働力だったけど、はいはい、人が多ければそれだけ活力があるわけだし、はい、いや、同じ量の食べ物を分けなきゃいけないっていうところがあるので、
はい、
消費量も増えるんだけども、全体的には生産性が上がるので、はい、若いうちはね、はい、じいさんが増えると消費するだけなんだけど、
はい、
まあ、そういうバランスはあるけれども、基本的には人は多い方が楽できるというか、
うん、そうですね、
まあ、ベネフィットがあるわけですね、うんうん、でそれに対してそれを支えるだけだと食いぶちが作れる、だから、うん、なんだ、農業生産が上がるだとか、うんうん、いうことがあったから人も増えることができたっていう、うんうん、これは多分歴史学とか社会学とかある話だと思うんだけど、うんうん、
はい、
ってことは基本的には人増えた方が人類はお得なんですよね、は
い、そうですね、うん、はい、
急激に増えて食料が間に合わないとかいう問題とか、うん、局所的に起こるとしても、はいはい、緩やかに増えていく分にはちゃんとそれをこうカバーするだけの食料が作れたりだとかで問題ないはずなんだけれども、
はい
はい、全世界で増えると困る、はいはい、何が困るね、
なんかこういうのってよく計算した結果、うん、なんか2150年にはこの食料は完全に尽きるので、うん、人口が半分になるとかそういうのなんか記事が出たりするじゃないですか、うん、で隣の記事に別の新聞社の記事に、うん、全然大丈夫みたいなこと書いたりするじゃないですか、うん、全然わかんなくてそういうの
だってさ、
うん、
1年後の未来も予測できないのに、うん、そんな今のちょっとした傾きとかのグラフをまっすぐ線を100年分伸ばして予想した未来なんか同じになるわけねえじゃんっていう、
そうですね、なんか石油って子供の頃って何年までなくなるっていう、そのドラえもん、僕ドラえもんの本でしたけど、うん、それあの今2017年先なんですよね、うん、完全に尽きるって書いてあったのは、うん、でも結局相当外れて、
う
ん、ね、むしろちょっと油が安くなったりなんか難しいですよ ね、 こういうのって
オイルショックの前とかからはもう石油はあと10年でなくなるとかから言われているのが当たり前だったのに、うん、その当時の人にとってみれば50年とってまだあんじゃんみたいな話なんですよ、うん、
なんかこれ生物学の本とかに結構出てくるのが、うん、その比例で考えるのは人間は大得意なんだけど、
うん、
なんて言うんでしたっけ、あの X2 乗とかのああいうグラフって曲がってく、うん、はい、指数で、はい、そうだ指数だ、うん、指数で上がってくような計算が極端に苦手って、うん、人間は全体的にって書いてあって、だからその石油の話とかもそうですけど、うん、比例で何年後まで伸ばしていくと60年後に完全に尽きるとかいろいろあったんだけど、なんか指数的にこういうエネルギー開発がこうなってこうなって、うん、そうするとエネルギー問題がここである程度解決を見せるから、うん、何年後にはいきなりここで解決しちゃうみたいなのがガクンって指数的に上がったり下がったりするのって全然想像がつかなくて、ですよね、
つかないと思うよ。
だこういうこのある程度その意味で想像がつくっていうのが世間っていうか、うん、まあ僕らの場合だったら会社とか、うん、その町とかその商店街とかそういう超至近距離の場合はある程度想像つくんだけど、うん、世界の裏側っていうのがもうなんか指数単位になってくるんですよね、うん、なんか全然想像がつかなくて、いやもうすごい写真とか動画とかでこんなに苦しんでて明日にも亡くなるかもしれない赤ん坊はいるんだって言われてるんですけど、どうしても想像が追いつかなくなるところがあるというか、まあ、
見たものしか感じられないんですよ、実際に体験したものしか、うん、というところなのに自分が見ただけの世界を全てに当てはめようとして考えるから、
うん、
結局そこまでの比例というか直線で伸ばして
ね
考えるからなんかいろいろ矛盾というかおかしいところが出てくるんじゃないですか。
そうですね、こういうあまりにも全然わかんないところは全部経験で、うん、 考えざる得なくなってくるという感じは、ま
あ、
ま
あ
ま
あでしょうし、あと個人的にはやっぱり問題ができると解決したがるのが人間なので、はい、
そうですね、
問題に直面化すると、はい、解決してしまうんじゃないかと私は思っているので、うんうん、あんまり考えることは重要なんですけど、うん、なんかダメだと思って塞ぎ込む必要はないんじゃないかなと思います、はい、未来は明るいよきっといいこと言った
お前は鼻と口だって省略して書くのにボディーラインだけを超立体的に書くのをやめろ。